はい、ということで、今回のテーマである、水木先生の本というか漫画なんですけども、生涯が書かれていて、非常にこうすごい内容かなというふうに思います。多分漫画なので、書かないようにしているところもあるんじゃないかなと思うんですけども、水方熊楠さんの生涯について、書かれている感じでございます。水方熊楠さんって Google で検索してみると、写真が出てくるんですけど、すげえイケメンなんですよね。びっくりするぐらい。でも漫画に、これ日本人なんですかねこの人。でも書かれてる内容がむちゃくちゃで、この漫画が本当であれば、猫語が分かるのと幽霊と通じ合えるみたいな感じです。ことを言ってますねこの方が。で、例えば面白い植物があるっていうと、山の中に入っていって、でそこにいる精霊みたいな人と関わったり通信したりしているところがあって、あ、すごいなというふうに思いました。で、粘菌っていうのは粘りの菌ですね。粘りの菌の、世界的な権威になっていくわけなんですけども、あと植物ですねの権威になっていくわけなんですけども、その なぜ粘菌に魅力があるかっていうと、ただ楽しいからっていうだけではなくて、その形状とか、増え方にすごく哲学的な魅力を感じているんですよね。それがすごく面白いと。で、一方私生活ではもうお酒ばっかり飲んでて、むちゃくちゃで、女性にちょっとだらしない感じなんですかね。で、お気に入りの芸妓の気を引くためにですね、昔壺にこうメダカとか飼ってたじゃないですか、金魚とか、あの緑のよどんだちょっとボウフラとかもいそうなやつ、あれをなんか飲んじゃったりとか、もうちょっといっちゃってる感じがするんですよね。見ていてもハラハラしかしない、読んでいてハラハラしかしないみたいな感じなんですけども、このですね、猫の言葉が分かるとか、幽霊と話せるとか、こう妖怪とかスピリチュアルなものと話せるっていうのは、おそらくそういう脳の構造になってたんだと思うんですよね。で、この漫画でも書かれてるんですけども、直接言葉を返してるわけじゃなくて、なんか感じるんだみたいなことを言ってるんですよねこの人も。なので、こうある場所とかに行った時にこう感じるものを感じたもので会話をしているという感じで、私はこういう力一切ないんですけれども、この感覚はおそらく私が教えているディメンションセルフトレーニングのすごい延長線上の先にあるものなんじゃないかなというふうに思ったんですよね。ディメンションセルフトレーニングって私が教えているやつは、過去と今と未来の自分と同時に話をしていくっていうやつで、言ってしまえば妄想なんですけれども、これをやることで、普段使わない脳を非常に使うので頭良くなるんですよね、結論から言うとね。で、これをトレーニングなしにもう感覚でやっているっていうのが、この水方熊楠さんなんじゃないかなというふうに思います。で、私はこの水方熊楠さんみたいな、その死んだ人とかと直接会話をする感覚を得たことがないので、あくまで想像の話なんですけれども、例えばですけど、皆さんが歴史的な史跡とか、お寺とか神社とかに行った時に、そこにいた昔の人の気持ちになれるような感覚ってないですか。例えばですけれども、ちょっとパッと思いつくものがないんですけど、私福井に昔よく出張で行っていて、その時にですね、大量にやらなきゃいけない仕事が発生したので、先輩2人に一緒に来てもらったことがあったんですね、会社の上司の先輩に。で、3人で、行って、大量の仕事をなんとかこなして、で、その後に、時間があるから、有給を取って永平寺に行こうってことになりまして、レンタカーを借りて永平寺に行ったことがあったんですね。で、永平寺に行った時に、やっぱ荘厳な場所で、なんか結構山奥にあるんですよね。で、そこに行った時に、その長い歴史の中でたくさんの人たちがね、そこで、修行してたことを考えて、 昔のね、例えば100年とか200年前の修行僧はどういう気持ちだったのかなっていうのを、こうピカピカに磨かれた廊下を歩きながら考えたわけですよね。そうするとこういうふうに考えたのかな、ああいうふうに考えたのかなって想像できますよね。その感覚のもっとこう、なんて言うんだろう、時空を超えたもの、時間的感覚がないものを瞬時にできるのがこの南方さんみたいな人なんじゃないかなというふうに思いました。あと思い出すのが、イギリスのロンドンに行った時に、ロンドン島ですよね、確かロンドン島ってとこありますよね。アンブーリンとかが幽閉されたりとか、たくさんの、まあ、俗に言う政治犯とかが入れられてギロチンにかけられたりしたところなんですけども、なんかやっぱすごいとこなんですよね。なんか昔霊能者とかが行ってドキュメンタリーっぽく撮ったりしてましたけどね、昔の日本のテレビとかだと。で、私も行って、私は霊感とか全然ないけれども、なんかもう禍々しい雰囲気があるし、この南方さんみたいな人だとそこで、処刑された人とかと対話ができるんでしょうね。で、それはもしかしたらその南方さんのただのリアリティのある想像でしかないかもしれないんですけれども、その想像力の源がこういう人っていうのはすごいわけですよね。こう、なんて言うんだろう、おそらくある程度入ってる知識とかそういったものから一生懸命こう考えるというプロセス、集中して考えるというプロセスをすっ飛ばして、ポーンってこう脳にこう言ってる、ああ言ってるっていうのが浮かんでくるので、やっぱりその、まあ、実際見えるかどうかは私はちょっと分かんないんですけども、脳の構造がすごくて、考えるっていうプロセスを経ずに情報を処理できる脳みそなんだろうなというふうに想像いたしました。なので、自分は凡人だなという自覚がある人は、やっぱこういう人の話をたくさん読んで参照枠を広げておくことが大事だと思うし、あとこういうふうになんかこう感じ取れる人っていうのはですね、そう、想像力がすごく豊かな上に知識量がすごいんですよね。この2つはね、絶対あるんじゃないかなと思うんですよ。よくね、ちょっと語弊がある言い方かもしれないですけど、私昔大学生の時にミスタードーナツでバイトしたんですね。で、薬学部っていうのは暇な時がないので、基本的に平日はもう無理だということで、週末の早朝にずっとバイトしてました。なんでもう3200円6000、月3万とかしか稼げないんですよね、あんな大変なのに。3万ですよ、時給が790円とかの時代ですよね。で、そういう働いてたわけですけれども、ちょっと長くなりすぎたんで一回切りますね。